次に常任委員会の審査概要です。総務経済常任委員会、議案11案件はすべて原案通り可決すべきもの、請願1件は継続審査とすべきものと決定しました。平成29年度一般会計予算。問い、総務費のふるさと寄付金事業で寄付金の目標金額と使途について伺う。答え、目標は1人1万5000円、1500人で計算している。使途は文化振興や社会福祉の増進、スポーツの普及振興などである。問い、シティプロモーション推進事業は定住促進につなげることが重要である。取り組みと考え方を伺う。答え、PR 事業や海岸エリアの魅力づくりなどを委託して、本市を知ってもらい、来てもらうためのプロモーションを行う。その中で暮らしに関する情報を発信して、定住につなげたい。問い、電子計算機運用管理事業の予算が、26年度と29年度で大きく増額し、変動しているのはなぜか。答え、当該年度は新庁舎移転の関係で予算を増額し計上している。問い、農林水産業費の水産振興推進事業の中の平塚産水産物ブランド化事業はどのような取り組みなのか。答え、神奈川県水産技術センターにシイラの加工など水産物の地産地消や付加価値を高めるための試験を委託している。問い、商工費の企業立地等促進事業について、大上地区の整備では、正規労働者の確保ができる企業を誘致するため、連携した体制を構築するべきではないか。答え、関係部署と情報交換しながら、正規雇用を大きく見込める企業の誘致に取り組んでいきたい。平成29年度競輪事業特別会計予算。問い、29年度開催される競輪グランプリの影響で事業費全体が増額しているが、来場者数は減少してきている。この状況をどのように捉えているか。答え、競輪界全体の問題でもあり、平塚競輪でも様々なイベントや環境整備に取り組んでいきたい。都市建設常任委員会、議案5案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。地区計画建築物条例の一部改正。問い、ツインシティ大上地区地区整備計画区域における建築物の用途などの制限を定めているが、用途連携型認定子ども園を建築できない地区がある理由を伺う。答え、住宅地区1のことであるが、交通量の多い道路に近接しているため、安全や環境に配慮して立地できないものとした。平成29年度一般会計予算。問い、総務費の防犯設備整備事業で、自治会などによる防犯カメラ設置への補助をする。市の設置範囲が明確でなければ手を挙げづらいと思うが、見解を伺う。答え、市は不特定多数が往来する通行量の多いところに設置していきたい。自治会は地域の実情に応じて設置してもらいたい。問い、地震・津波防災対策事業で感震ブレーカーを有償配布するが詳細を伺う。答え、28年度は延焼火災の危険性が高いエリアに無償で配布したが、29年度は市内全域が対象で、希望者には500円を負担してもらうことを検討している。問い、土木費の道路施設維持管理事業で、道路照明灯の LED 化をしているが、農作物などへの対応策を伺う。答え、田畑沿いにある道路照明灯は遮光板を設置しており、新たに相談があれば個別に対応する。問い、消防費全般について、28年度に起きた災害などを踏まえ、 消防としての29年度予算の取り組みを伺う。答え、大地震などの災害に活用できる消防地図の更新を考えている。平成29年度下水道事業会計予算。問い、下水道に関する経営戦略をどう進めるのか。答え、経営戦略により将来の財政状況が明らかになり、投資や料金のあり方が明確になる。建設改良にかかる投資資産などの支出と財源を中心に、建設改良事業の見通しを示していきたい。環境構成常任委員会。議案8案件はすべて原案通り可決すべきもの。請願1件は継続審査とすべきものと決定しました。平成29年度一般会計予算。問い、民生費の余熱利用施設管理運営事業について、余熱利用施設には健康増進の仕組みづくりが求められている。指定管理者はそのような機能を有しているか。答え、この施設では運動を通して健康づくりを進め、運動療法の視点から生活習慣病予防などに資する運営を行う。指定管理者は十分な認識を持っている。問い、地域包括ケア推進庶務事業について、来年度からできる地域包括ケア推進課の役割を伺う。答え、介護予防担当は、健康チャレンジや地域包括支援センターに関する事務などを、医療介護連携推進担当は、在宅医療と介護の連携に関する事務などを行う。問い、地域子育て支援推進事業について、港地区に新たに開設する集いの広場の内容を伺う。答え、港子ども園の3階に設置し、土曜日から水曜日まで開設する。他の集いの広場が開設していない曜日にも対応する。問い、衛生費の母子保健事業について、子育て世代包括支援センターを開設するが、その内容を伺う。答え、全妊婦と面談を行い、支援プランを作成する。安心して子供が産めるよう支援をする。問い、地域保健健康づくり事業について、健康推進員の活動内容を伺う。答え、健康ウォーキングや健康体操であるクスノキ体操教室などを行っている。平成29年度病院事業会計予算。問い、市民病院の財政状況について、長期貸し付けを行っている市の見解を伺う。答え、当面は減価償却分を加えると、純損益が赤字になることはやむを得ないが、資金消灯を起こさない経営をする必要があると理解している。教育民生常任委員会。議案2案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。平塚市立の学校の設置に関する条例の一部改正。問い、開校する要小中学校の分校の児童生徒数と教職員の配置状況を伺う。答え、10人程度が子ども自立生活支援センターに入所し、分校に通学すると県から聞いている。教職員は小学校に3人、中学校に9人、兼務の教頭職が1人配置される予定である。平成29年度一般会計予算。問い、民生費の市民活動普及啓発事業で、平塚市民活動センター共同運営事業負担金を計上しているが、今後のセンターの運営はどのようになるのか。答え、行政提案型共同事業として、29年度から段階的に運営の民営化を進めていく。パートナーとなる NPO 法人に運営経費の一部を負担金として支払う。問い、教育費のスクールカウンセラー派遣事業で報奨費を増額するが、カウンセラーの人数は足りるのか。答え、 年々相談件数は増加し、要望も多くなっている。カウンセラーの増員にも取り組んでいきたい。問い、小学校施設管理事業について、普通教室にエアコンを設置するが、どのような計画となっているか。答え、29年度は増築工事と合わせて、瑞穂小学校に設置し、30年度はその他の全小学校、31年度は全中学校に設置する予定である。問い、地区公民館管理運営事業について、全公民館に畳の部屋があり、利用率が悪い場所もある。フローリングに改修する考えはあるか。答え、畳の改修の要望もあるが、躯体に関わる大規模な修繕や空調機などの修繕を優先して取り組んでいく。問い、来館できない人への図書館サービス事業について、移動図書館車を小型化すれば、より多くの地域で利用できるのではないか。答え、車両の更新が近づいており、小型化や運営方法の見直しを検討したい。